ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、先月から3ヶ月間にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えて様々なジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。さあ、今回の講師は熊本大学大学院自然科学研究科理学専攻地球環境科学講座の石丸さと子先生です。石丸先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今私が随分長い講座名を紹介しましたけれども、先生は岩石学でいいんですかね。
岩石、そうですね、岩石学。
岩石学、
はい。
岩石っていうのはいわゆる石とか岩とか、まあ、
その辺の、はい、石とか岩とか、
そ
う、
その
まさにその石とか岩とかその通りです、はい。
にある、それも岩石ですよね、
はいはい、
研究してらっしゃる、
はい。
でその岩石から何がどう分かってくるんですか。
うーん、難しいですけど、例えばその、どうやってできたかとか、どこ、どういう履歴を持っているかとか、そういう簡単に言うとそうですけど、
あの簡単な話ですね先生、
はいはい、
石って、まあ、その辺落ちてたりするじゃないですか、
はい、
石ってどうやってできるんですか。
石がどうやってできるか、
うん、
難しい質問ですね。
あ、ちょっといろいろそれはパターンがあるんですか。
いろいろあるので、例えば、その石じゃない、砂粒がこう押し固められてできるようなものもあるし、まあ、阿蘇とかのような火山からできる石、まあ、火山岩ですよね。
なるほどなるほど。
もあるし、あとはなんでしょうね、まあ、いろいろある。
結構じゃあそんないろんなパターンで石とか岩ってのは
でき
てくるわけですね。
はい
はい、おー、なるほどね。
うん、
で先生、さっきほらあの履歴っておっしゃった
よ、はいはい、
その僕らが見てもまあ普通に石ってしか思わないんですけど、うんうんうん、履歴ってことは何かそこ石によってはいろいろ違いがあるっていうことですか。
そうですね、私はだから岩石学なんですけど、うん、その中でも、火星岩石学といって火山とかマグマとかそういうのに関連してできた岩石をやっていて、である人はもうその堆積岩、砂粒とかが溜まってできるような堆積岩をやっていたり、その、まあ、火山岩とか、堆積岩とかが長い間圧力とか熱を加えてできたような変成岩っていうのがあるんですけど、そういういろんな種類の岩石があって、でそれを、まあ、それぞれの興味に従って見るっていうことなんですけど、だから私はその火山に関連したような岩石を見たり、火山っていうか、まあ、そうですね、マグマを作る元の岩石を研究していますけど、う
ん、はー、なるほどね。今日ね先生、あのね石をねお持ちいただいたんです。これなんていう石ですか。ちょっと緑がかった石なんですけど、
はい、これは、観覧岩ですね。
観覧岩、
地球の深いところ、ま、地球はいろいろ層状構造があるんですけど、はい、それの、地下に30キロとか
40
キロとか
40キロ
そういったところに、あると考えられている観覧岩っていう岩石で、そのマグマの元になっているもの。
はあ、これが何ですか。マグマの元になっている。
そうですね、これが溶けて溶岩、まあ、マグマができると考えられています、う
ん、噴火するとこれが、まあ、時にはドロドロっと
溶けたらもうドロドロしてるんですけど、その中に時々その、そのマントルのかけらが、まあ、観覧岩のかけらが取り込まれていて、こういう風にして出てくるっていうものですね。
マントルのかけらが紛れ込んじゃってるわけ。
だから、川がこう壁の石を削り取って、
はいはいはい、
下流に持っていくみたいなイメージを持ってもらえればよくて、だからマグマが深いところでできて、それが上がってくるうちに途中のその壁の石を取り込んでいっていくので、だからこれはたまたまそのマントルの岩石を取り込んでますけど、もっと浅いところの近く 例えばですね、花崗岩、あ、花崗岩って言っても分かんないかな、はい、そういう浅いところの石が礫として、もちろん堆積岩の礫も入ってたりする場合があるんですけど、これは、深いところでできたマグマが深いところのマントルの岩石を取り込んで持ってきているっていう例ですね。
すみません先生、あのね、マントルを持ってきてるって言われても私どの辺がマントルかなのかちょっとね私もよくわからないんですけども、
はい、この
これ後で写真先生ブログにアップしてもいいですか。
はい、すみません、そうですね、
あの、あ、緑だけじゃないんだ、ちょっと黒っぽいところもありますね。
この黒っぽいところがマグマ、
これはマグマ、
マグマの固まったところで、はい、この緑色っぽく見えるところがそのマントルの礫ですよね。
はあ、え、これじゃあ本当に相当深いところからやってきてるんですね、これ。
それは多分そうね、40キロとかだと思いますね。
はあ、あのですね、どういったらいいんだろうな、これですね、黒っぽいグレーの石と緑のちょっとキラキラっとしたね石が不思議なことに合体してるんですだ、ね、そうですね、よもぎまんじゅうからあんこがはみ出たような、
そう
まあどんな形なのかちょっと後でブログを写真見ていただければと思いますけれどもね。はあ、じゃあこれを調べていくと、
はい、
その随分地球の深いところの、まあ、深いといっても地球の、ね、大きさからするとあれなんでしょうけども、はいはい
はい、そうですね、だからまず何からした、地球の深いところができてるかっていうのの指標になるし、うん、で何からできていてそれがどういうふうにして活動してるかなんでしょうね。まあ、例えばマグマを作るっていうふうにお話ししましたけど、マグマがどうやってできているかとか、あとは地下の構造運動、動いてる、マントルって流動してるって言われてるんですけど、でそれがどういうふうにして動いてるかっていうのをどれぐらい力で動いてるかとかですね。
そういったことを研究していくわけですね。
うん、そうですね
先生でもね、この石のまんまで見てすぐパッと分かるっていう話でもないんでしょ。
うん、そうです、これ見ただけでは分からなくて、ええ、その石をこう、まあ、白片って言って 0.03 ミリぐらいの厚さ、
0.03 ミリ、
はい、
随分薄いですね。
薄いですね、はい、それを作って顕微鏡で見るんですけど、ま、そのだから 0.03 ミリってその石を単純にこう磨いていってできないで薄すぎるので、
はい、
ガラスに一回貼り付けてやって、
はい、
でそれを、ま、薄く切って、で、ま、ダイヤモンドとかそういう硬いものの粉で磨いてやると、どんどんどんどんその表面が磨かれていって、それぐらいの厚さにできるっていうことなんですけど、
スライスしていくってことで、どんどん
そうですね、スライスして、
スライスとも違うか、一旦削って薄くしていくんですね。
一旦スライスして薄い、ね、1ミリぐらいの薄さの板を作って、でそれを磨いていくっていう形になります。
でその 0.03 ミリぐらいまでいくと、それ今日お持ちいただいてるやつですか。
はい、はい、
随分表情変わりますね。
そうですね、キラキラと、
あのなんか先生キラキラしているその光ってるところは何ですか。
これは全部その観覧岩を構成している鉱物、観覧石という鉱物なんですけど、
はい、
それがこう光り輝いて見えるようにこうへ、特殊なフィルターを使ってるんですけど、
あのスライスしていくと全然表情が変わるんですね、こうやってね。
うちの妹がこの見た時に、ステンドグラスみたい、すごく綺麗だけど、うんうん、それは何、
ちょっとなんかね光の加減なのかもしれませんが、七色に光っててね、な、結晶というのか何というのか、随分綺麗に見えますね、
うん、そうですね、こうやって見てやることでこの石がどういう鉱物結晶からできているのかも分かるし、どういう、まあ、力を受けているのかとかも分かりますね。
はあ、こんな綺麗なの見てたらちょっとなんか宝石にしたいななんて思いませんか先生
宝石もなんでしょうね、でも宝石っていう目であんまり見たことがないので、見たことがないっていうか、
はい、
見られないというか
でも石をもっとこうね、その圧がかかったらダイヤモンドになったりとか、
はいはいはいはい、なりますけど
ね、ルビアサファイアや、
はいはい、
そうなっていくんでしょ。
まあ、そういう成分のものが圧力が加われば、
はい、
ダイヤモンドになったり、はい、ルビーになったりとかしますね、だけど、まあね ダイヤモンド炭素なので、
まあ炭素ですよね、
はい、
炭素ね、
はい、
え先生じゃあやっぱこうアクセサリー屋さんとかジュエリーショップとかに行っても、はい、ダイヤモンドを見ても、あ結構大きい炭素だねみたいな、
そこやっぱりもう綺麗だなとは思いますけど、まあ炭素だよねっていう思いますけどね。
そんな風にやっぱちょっと見えちゃうんですかね。
そうですね残念ながら悲しいところではありますけど、ね、
他の宝飾品見てもそんな感じに見えちゃう。
まあそうですね、どういう何なんでこういう色なのかなとかいう風な方が興味がありますね。
へー、先生先ほど聞いたところによりますと1年ほど前にご結婚されたということで、
はいはいはい、
ちなみに石のついた指輪はもらわれ
た、ね、あいただきました、はい、
それは観覧眼かないマントルかなんか、
まあ、それはダイヤモンドをいただきましたけど、
ああ炭素系ですね、
炭素、はい、炭素系です
ということです、
はい、
いうことですけどもね、
はい、
ねちょっと先生にあげるときちょっとね考えちゃいますよね。ご主人も悩まれたんじゃないですか、まあ、
どうでしょうねいやいやいや、まあまあ
ねえ、まあそういうことだそうですけれどもね、そもそも先生がこういう石を研究しようと思われたきっかけは何だったんですか。
ああ、もともと石を研究しようとあんまり思ってなくて、
はい、
まあ、小中ぐらいから、うん、まあ、外なんていう自然が結構好きだったりとか、あと化石が好きだったりして、で、まあ、なんとなく地学っていいかもなって思ってたところで、うんうんうん、まあ、大学もそこで地学を選んで、でそれで大学で実際に野外に行って石を見たりとかするときに面白いなと思ったっていうところが一つですかね。あと、うん、そうだな、まあ、そのマントルなんて、マントルっていうか、まあ地球の深いところの岩石なんて誰も見たことがないわけで、
まあその辺にはないですよね。
地下何十キロですから、そういうのを見たことがない、本当にどういうものからできてるかって知りたいよねっていうようなことを言われたり、あ、指導教員の先生から言われたら確かにそうだなと思って、石って面白いって思ったっていうとこですかね。
それからもう研究への研究者としての道を歩み始めたみたいなとこですか。はあ、単純な話ね、その例えばこう石を掘ったり、まあまあ30キロなんていうのはもちろんなんかすごい機械で、
あ30キロは取れないんですけど ね
取れないですよね、うんうん、どこか出てきたものを見る、はい、っていうことですよね。
たまたま出てきたものを見てるだけですけど、
結構その力仕事だったり、うん、まあ穴掘ったりもあるでしょうから、
うん、まあそうですね、
汚れたりっていうのもあると思うんですけども、
はいはい、
力仕事とか、
うん、割ったりしますね。
あ、割ったりとか
、はい、
さっきのこの削るのもね、
はい、手作業、
手作業っていう風にちょっと来ましてね、はい、大変ですね、力仕事というかね。
まあ取ったりするのは一人で行くことはあんまりなくて、おうおうおう、一緒に研究してる共同研究の方とかと行くので、はい、ここちょっと硬いから割ってよとか言って割ってもらったりとかサンプルとかももう、まあ、大学教員になると学生さんがいっぱいいるので、ちょっとこれ重いから持ってとかって持ってもらったりとかもありますけ ど、はい、
うん、じゃあそういう感じでみんなでこうやってるという感じですかね、はいはい、いやそうですか。ちょっとね、なんか先生となんか山とかいろんなとこに行くとなんか楽しそうですね。
ですかね。
ね、あれこれいろんなことを教えてもらえそうでね。
まあ石はある程度見たら分かりますけどね、うん、その草とかもうちょっと知りたいなと思いますけどね。
あ、なるほど、ね、
草木とかあともっと自然なことが分かるといいなとは思ってますけど。
今度は石だけじゃなくて。
そうですね、はい、
あ、そうですか、分かりました。いや、またなんかじゃあ楽しいお話をぜひ、はい、聞かせていただければと思います。ということでですね、もうあっという間に時間が来てしまいましたけどもね、今日は熊本大学大学院自然科学研究科理学専攻地球環境科学講座の石丸さと子先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。